さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りしますのは私スノーと
ハンスケと
戸籍です。
はい、まあ相変わらず寒いですけれども今日はとりあえず3人でお話ができます、
はい、
ということで、CP プラスも間近ということになっておりますので、うん、まあどんなものを見たいかとか、うん、まあ、そういうお話とかもしていきたいです。
はい、まだこの収録時点ではね始まってませんが、
はい、
配信の時にはもう開催されているということですので、前回ちょろっとね触りましたけども、
はい、
今回改めてもう一度どんなものを見に行こうかと、うん、一応3人ともどっかしらではいけるんじゃないかということで、はい、行くつもりにしておりますので、どんなものを目当てに足を運ぶかというところと、あとは後半小関さんが、電子書籍を購入したよというお話で今週は始めていきます、はい。
ただいまマイクのテスト中、ただいまマイクのテスト中です。マイクのテスト中、ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、ちゅうことで CP プラスですが、
はい、
ですね、プレスの登録の件なんですけど、
はい、
はい、
電話がつながりません。
あら、
あら、まあ、
まあ、なので、当日行って、例年通り名刺出してみたいな感じになるのかな、という感じです。ちょっと事前に確認しようとは思ってはいたんですが、あと、メールを出して返事があれば、あれなんですけど、もう当日、っていう感じかなという気がしています、
はい。そうですね、何回かメールいただいてるのに、
うん、あのいや、メールでは出してないんですけどね、まだ。
あ、
あのとりあえず今日電、まあ、土日はあれだったんで、土日も繋がらなかったんで、まあ、休みだからかなと思って、今日1日、朝昼夕方夜と何回かかけてみたんですが、
はい、
電話が混み合っておりますアナウンスばっかりで、全然つながらなかったので
そんなに、
ちょっとメールを出してダメならもう当日という感じで、まあ、いずれにしても行ってこようという感じでおりますが、まあ、気になるもの、
うん、
何を見たいかという感じなんですけど、
いや、いけるかどうかは本当に自分の腰の様子次第なんで。
ああ、そうか。
歩けね、なんかね、まだ長時間歩くとちょっと辛いんですよ。
いや、ここは辛いよね。
うん、で、バシュヒコのバカでかい会場だから、よっぽど的絞ってかないとちょっとなーとか思いながら、見てます、
うん。
もしいけるんだとすると、うん、またでっかいメーカーは全部回避して、
うん、
ちょこちょこ小さいとこ回ろうかなと思ってます。
あ、なるほど。
多分また富士がすごい行列になると思うんですよね。
富士何が出るの？
X100 の後継機と、あとなんだっけ、 X なんとかで、
うん、
X20 か、
はい、うん、
X なんとかがちょこちょことリニューアルしているんで、
高級コンパクトっていう、はい、ラインですよね。
はい。
で、そこがまたアホみたいになるんだろうなっていうのが で、
すごかったもんね。
まあ、そうですね。
あれ、本当になんかこう、台数増やすか人数増やすかしないと、本当にさばききれないんですけど、どうすんですかみたいな。去年もね、なんかあの、ソニー、違う、富士以外のとこでもどっかで1時間待ちみたいな行列できた。
パスそうだった
よ。ああ、OM か。
OM
か。
でもさ、この X100 とか OM とかって、そんなに目にする機会がないんだけど、売れてんのかね。
OMD は売れすぎて物が出てこないっていう状態が何ヶ月か続いてましたね。
へ
え。で、今は、比較的流通するようになってるけれど、あの、取材行くプロの人がすごい使ってるって言いますね。
あ、そうな
ん。今削れる、あの、軽くできるから。
あ、なるほどね。
で、一応防塵防滴ついてるから。
へ
っていう話でした。よく知らんけど。
なるほどね。
で、個人的には、あの、うちで使ってる i1 ディスプレイが、なんか、フィルターがへばってきてるのか、LED、モニターと相性合わないのか、
うん、
ちょっとなんか色は合うんだけど出てくる数字がおかしいっていう症状が続いてるんで、ブース行ってこれどういうことっていうのを聞いてこようかなって思ってます。
なんか安い廉価版みたいなのが出るんだよね。
結構ね、なんか随分ラインが変わってて、しばらくぶりに見たら、あの X ライト製品は随分整理して買いやすくはなってますね。
あれなんだっけ、 X ライトともう一つ同じようなの出しの、
カラー、なんだっけ、スパイダーでいつも覚えちゃってるから、
はい、
カラービジョンか。
あ、じゃあやっぱり X ライトの方だったような気がするな。そう、あれをね、そうだ、小関さんがいない時にやったのかな。あ、あった、 X ライトの1万円のシリーズが出るらしいんだけど、これは使えるの？
i1 ディスプレイのプロかなんかが、プロだったかな、なんかそういう名前で、出るやつはちょっと使え、1万後半ぐらいで割と使えそうな、
今ちょっとドキュメントの方にリンクを貼ったのでちょっと見てみよう。これは使えるのかなと思って、これは使えるんだったら、X ライトのディスプレイキャリブレーション2。
ああ、これは、
カラー、
多分純、
マンキースマイル？
カラームンキー。カラームンキー。
カラームンキー。
これ、多分、あっちで持ってるディスプレイ、2の同じセンサーのやつかな。多分ね、設定項目にちょっと制限があったりするぐらいで、そこそこ使えるとは思うんですけど、確かね、もうちょっと出すと、i1 ディスプレイプロっていうのがあって、これももうちょっとそんなに無茶な値段じゃなくて、
おう、
2万近辺だった気がするけどな
ぁ。i1 ディスプレイプロっていうのかな、プロなのかな、なんか僕が使ってるやつはちょっと古いやつなんで分かんないけど、これじゃないな。
i1 プロじゃないですかね。
i1 プロか。あ、そうです。
ディスプレイプロが2万5千円近辺。
はいはい。
ぐらいで買えて、ね、これは安いセンサーなんだけど、フィルターが結構ちゃんとするようになったんだっけかな、とかそんなことを聞いたような気がする。
どうせならそっちの方がいいかもってこと？
そうですね、使うディスプレイにもよるとは思うんで、今なんか逆に出荷地に随分調整して出てきてるやつとかあるんで、あの液晶の方で。そうすると、測定器はあんまり高くなくてもいいのかなって、 ちょっと思ったりしますね。へー、無理に追い込んだりとかしなくても、
うん、
そこそこ落ちなんかまともな色っていうか、
うんうん、
普通の色出るんで。
へー、なるほどね。もうちょっとここがね、これぐらいの値段になってくると本当に個人で趣味っていうレベルの人でもちゃんとやってみようかなみたいになるよね。
うん、もう偏りが取れるっていうだけでも結構効くは効くんで、
うん、
いいんじゃねえかと思いますね。
うん、もうちょっとこれがどれぐらい使えるのかがね、気になるので、まあもし会場行けたら使えそうかどうかちょっと見てきてほしいなという感じがしているのと、なんかWi-Fi 系の SD カードがなんかいろんなところから出てます
ね。随分増えましたね。
なんか、何でしたっけ元祖が。
Wi-Fi
のと同じようなやつが。他のメーカーからもいろいろ出てきているぞというのと、もう値段がやっぱりいろんなとこから出てきてるせいなのか、だいぶ安くなってきてるかなっていう。8ギガで3キュッパって考えると、普通にメディア買うよりは高いけど、もう Wi-Fi の機能がつくなら、まあいいんじゃないのっていう。ぐらいになってきてるのかな。
そうですね。
うん。ただ使えるかどうかなんだよね。マーク3に一回突っ込んでダメだったからな。
それはカメラが対応してないと思うんですか。
まあなんかカメラとの相性みたいなのは iFi さんの時は。
うん、あとは
対応がありましたけどね。
なんだっけ、カメラの本体が電波塞いじゃうと、そこでカードを変えようが何しようがって話になっちゃうんで、
カードの中から電波を出そうとしてもカメラの中に閉じ込められちゃう状態になる可能性もあるってことだよね。5,980円のやつもあるんだ。
結構買いやすくなりましたよ。
うん、ね、これぐらいの値段だと面白いかも。うん、
前と違ってスマートフォンと連携できるようなのを大体どこでもやるようにしてるんで、
うんうんうんうん、
そういう電話持ってる人はなんかとりあえず取って、
うん、
とりあえずそっちに転送してっていうのがすごくやりやすくて、
うんうん、
いいと思います。
なるほどね。うん、あ、これマーク3で使えるといいんだけどな。で7では使えないんだよな。
いや、そうだった。
だって7 CF じゃないですか。
ああ、そっか、SD じゃない、うん。なんだっけ、アダプター使ってもダメなんですか、ね。時計おかしくなる。
30はダメでしたね。
あ、そう。30
ではそのアダプターに挿してみてっていうのはやってみたんだけど、ダメでしたね。まあ、7では試してないけど、まあ、おそらく一緒でしょうね。まあ、でも、これぐらいの値段になってきてるんだなっていうのは、ちょっと試せる人がいいかもしれないですね。60D とかだったら使えるのかな。
ん ?6D だな。60D か。
60D って CF じゃなかった。
60D ってなんか対応アナウンスしてませんでしたっけ。
してるの。
いや、
60って CF だよね。あ、CF じゃない、SD だよね。
うん、60なら、60とかあとキスデジとかの方が、あれの、相性はいいのかもしれないです。
うん、確か
キス。あー、でもなんかキャノン、なんのかな。一応キャノンの公式で iFi 対応を歌っているので。
あ、そうなんだ。
そうですね、一応使えますって書いてあるから、60D はいけるんじゃないですか。
うん、まあ、ただこのいろいろ出てきてるメーカーのがそれにと同じようにいけるかどうかまた話は別
に。iFi 専用メニューとかが使えないでしょうから、
うん、
そこら辺はまあ、うん、ちょっとよしあしですね。
うん、まあ、ちょっとここら辺使った時のなんか 使い方の広がり方がどれぐらいあるかっていうのはちょっと試してみたいんですけどね、ちょっといろいろ出てきているのでここら辺のものもちょっと気になるかなっていう気がしています。あとはなんか気になるものってあります？
コンパクト系がちょこちょこ出てる来るみたいだからまあその辺見るのぐらいかな。あとは結局ね私あの手のイベント行ってもでっかいメーカー見に行かないから、そうするとうーんってないつもなるんですけど、あのなんだっけキャノンのプリンターはちょっと見たいかな、もしサンプル持ち込みあのデータ持ち込みできれば、ちょっとしてる子みたいなっていうのはあります。
なるほどね。
こんな感じですかね。あとは多分これがこれが流れるぐらいには多分まあちょこちょこ発表があるかもしれないので、その辺を待って、あれじゃなかったでしたっけ、あのプレスでそのままなんか発表みたいなのってありませんでしたっけ。初日の午前でなんか新機種発表みたいなのってなかったでしたっけ。
ああ、ちゃんと見れてないな。
前にそういうパターンでなんかどっかなかったかな。
なんか発表あるのかね。
だいたい目星のはその、だっけ、アメリカのショーで。
セスで出ちゃってるってことね、
はい。出てきてはいるとは思うんで、そこからの新しいのドーンっていうのはないとは思うんですけれど。ソニーがレンズ出したりとか。
出てるみたいですね。
やっぱりミラーレス周辺は、今、なんだかんだで旬なので、その辺の商品絡みは、とか、アクセサリー類とか、こういうのは活発に出てくるような気がします。
ニコン1が J3 とか、一応出てきてる、
ね。出ましたね。
そこら辺も一応見てみたいなという気はしていますが、あとなんだろうな、気になるの。まあなんかプロ機材のなんか、面白系が、
やっぱり用品が面白いですよ。
なんかいろいろあるといいなっていう気はするんですけどね。
アイデア商品一見に行くようなもんなので、感じとしては。
でもなんか、思ってたほどなくない？なんか前に小関さんが紹介してくれた面白サイトあったじゃない。
ああ、はい。
プロ機材 .com だったっけ？
あそこ多分出してますよ。
あんな感じのがいろいろ並んでると面白いのになと思うんですけどね。まあ、いくつか。
ブースのやっぱり広さの都合があるんで、持ってきてるものっていうのがなんか特定のものに絞ったり、みたいなのはありますね。
あんな感じでなんか、おーおーっていうのが見たいなっていう気がするんだけどな。あとはそうだな、気になっているものとしては、まあキャノンのとこは見ときたいなって気はするんだけど、でも今何がって言われてもあんまりないんだよね。
パワーショットのあの四角いやつをちょっと見てみたいかな。
パワーショットか。
パワーショットっていうかね、なんかイクシーとも違うんですけど、あのボディが正方形、でレンズのとこにシャッターがついてんだっけかな。
パワーショット N とかいうやつ。
そうそうそう。あれ、ちょっと面白そうなんで触ってみたいですね。あの、カメラっぽくなくて。
はい。
レンズのとこにこれシャッターがついてんの？
なんかね、結構変なとこに確かシャッターついてるんですよ。
へぇ。
画面タッチできる他にボタンのやつが、要はあの、縦位置横位置の感覚をなくした。
なるほどね。
っていうのが売りなので、なんか変なとこについてたんですね、確かに。
縦位置横位置ないって言ったら、撮れるのもスクエアなの？
いや、なんか適当にこうカメラ側で縦横判断していい塩梅にしてくれるっていうことみたいですけど。
まあ、撮る時の縦横のあのあれをなくすみたいなとこなんだね。まあ独特なデザインのボディですけど、うん、ちょっと、
その
これもあれだね、見てみたいといえば見てみたいですね。
中身は普通のデジカメっぽいって感じですけど、
うん、
ただ日本で発表あんのかな、
どうなんだろうね。
なんかこの間のアメリカの方でも発表されたけど、日本に来るかどうか分かんないっていうのがちらほらいるんですよね。見てると、
うんうん、まあそんな感じなのかもしれないですけどね。あとはあれかな、オリンパスの落下
まだやる、
やってるのかどうかちょっと定点観測として見てチェックしておかないと。前回がちゃんと見に行けなかったんだよね。
やってなかったよ。
ような気がするんですけどね。
OM に OMD に押されてたというか。
もうさすがにやらないのかな。
あとちょっと気になるの、パナソニックというか三、昔のあのなんだっけ、
三洋
のラインで。あの僕も使っていたザクティはどうなってしまったんだろうとか。
あれは松下が一時引き取って松下名義で出てて、それで一応まだ持ってるはずですね、ザクティの系統のラインは。ただしあの OEM とかやってた方の産業のあれはどっかに売っ払ったって話をどっか見ましたよ。
パナソニックの最高峰のなんかすごいごっついカメラも、
ああ
面白いな、ちょっと面白いかな。
ご評判は、触ってきた人は割と好感触の、
ね、
コメントが出てましたね。
あと去年も見たかもしれないけど、ヨシミカメラさんっていうのがなんかちょっと、
はい、
そんな感じだなって。
面白いものというか、アイデアグッズですか。
すごい。
うんうん、
はい。靴下まで売っている。なんか、ちょっとびっくりするような写真屋さん。
靴下？
あの、ホームページにね、
うん、
あの、蒸れにくい靴下。本当の靴下。カメラ屋さんなんだけど。ちょっと面白い。
うんうん。うん、まあ一応次回には CP プラスの方行った感想なんかをお話しできるんじゃないかと思いますので、はい、まずはここら辺のあたりを気になって見に行ってきますというような感じですかね。まあ行かれる方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、どんなもの気になってたり、どんなものが良かったとか、何か、CP プラス関連、まあ、新商品関連で何かありましたらメールの方お送りください、はい、ということで、後半は小関さんが電子書籍買ってきたよということで、お話を伺っていきますが、カメラ雑誌、
いや要はちょうど腰やって伸びてた時が20日近辺で、
うん、
カメラ雑誌出てるけど、オニア行って立ち読みするほど体持たないなーって思ってたんですよ。
うん、
でそういえばでなんかデジタルカメラマガジンが PDF 版作ってて、
うん、
でちょっと安く買えますよっていうのをやってたなーっていうのを思い出して、うん、興味本位でどんなもんじゃいなって言って買ってみた。
あ、これね、PDF ファイルを買う感じ？
そうです。流れとしてはインプレスのそのダイレクト直販ページの、うん、会員になって、そこから通販っぽくカートに入れて、
うん、
会計をするという、
う
ん、流れで、でそうするとPDF ここからダウンロードできますよっていうのと、
うん、
届いて、でその後なんだログインするとダウンロードが始まるみたいな。
うんうんうん。
でっかいです。一冊500メガ
ゲーそんなに3本
ぐらいあるのかな。
まあでも写真いっぱいあるからそんぐらいいっちゃうよね。
で、あの当然 そんな重くてやってないわっていう人のために、うん、軽い版重い版っていうのが、
うん、
両方こう手に入るんですね、
うんうん、
どうやったかな、データ
いやっていうかこれ PDF をダウン、あ、そうか、でも自炊とかしてる人だとこういう形の方がいいのかな、どうなんだろうね。なんか
あ、これか、重い版というかフルサイズ版が520メガ、
うん、
軽い版が40メガ、
えらい違うよ
ね。実際えらい違うなと思って、で iPad を食わせてみて、
うん、
パラパラとめくっていくと、
うん、
本当に画像が当たり画像並みに、
いやそんなになっちゃうのの
が軽量版、
あ
で、ある程度拡大して見ることができるのがでっかい版っていう感じなんで、実際そのなんだ作例を見て、あとチャートとかがね、
うん、
だいたいよくレンズテストとかであ チャート写し込んだやつとかがあるんですけど、うん、軽い版だとだいたい線が崩れてる
なんだ
か分かんないです。だから要は記事を読んで、なんとなくこんなもんがあるんだな、みたいな。のを見るのが軽い版。で、重い版でそれを拡大して、見たりとか。作例で書くときの面白いですね、単純に。作例とかチャート類を。あとは単純に字がでかくなるので読みやすい。というのもあります。
テキストはテキストになってるの？
あ、検索かかるし、
ちゃんと
コピーとかも普通にできるんで、その辺はよくできてますね。でゴロゴロしながら結構読んでた、うん、案外読めるなっていう印象を持ちました。ただ、細かいことを言うと、やっぱり印刷用の PDF ベースにして作ってるんで、
うん、
写真なんかが結構シャープがきつくて、あと分解かかってるんで、
うん、
色が、あんまりディスプレイ向きの色になってない。
ああ、なるほどね。
というのがある。
うん、
で、一回 CMI に変換して RGB に戻しましたみたいな、表示になっちゃうんですよ。だからこれを見て実際の実写のデータに近いものとして、うん、理解をするとちょっとまずい。
ああ、なるほどね。
ただし、技術屋さん的興味からいくと、こんぐらいの色にすると印刷でこんぐらいに見えんだなっていうのがわかる。
ああ、なるほど。
というのもあるので、
うんうん、
まあそれなりに面白い。
そういう紙の方も買いたくなるんじゃないですか。
そう。
比べるのに。
ゴロゴロしながら読むのには大変読みいいし、まあ、うん、拡大しないでもそれなりに記事一通り、ちょうどiPad 片面で、雑誌一ページ分ぐらいな感じで読めるんで、
うんうん、
悪くなかったです。
いやーでもなんかこの購入の方法がめんどくさいな、ダウンロードして。なんかね、アプリ自体でもなんていうんだ、乱立しちゃってるからさ、マガストアだったり、まあ、富士山が出てたり、
うん、
まあ、Kindle があったり、まあいろいろになっちゃってるから、どれで買うかっていう問題が今あるとは思うんだけど、なんかオンライン上でその端末で直に買えるとかっていう方がいいような気がするんだけどな。
キャパとかどんな感じですよね、確か。
そうだね、キャパはマガストアの方で購入ができるようになってるんだけど、まあでもそうするとその ツールにアプリの方に紐付けされちゃうのも気持ち悪いって言えば気持ち悪いんだけどね。
そうなんですよ。でこれ割とあのプロテクトとかはそんなに厳しくない普通の PDF なので、
ほうほうほう、
テキストのコピーぐらいはできるし、
うん、
ね、エイヤーで落としてきて、まあ、大体どんな媒体でも見ようとも、重いは重いですけど、
うん、
大体見ることができる、
うん。
っていうのも悪くないなと思いましたね。
そうか。そうするとやっぱ自炊とかしていろんなファイル作って自分の好きなリーダー使って見てるような人は、その中に同じ。
そうですね。同じようにでファイル扱えるんで。
っていうメリットはあるのか。
で、自炊って結構だるいですからね。
うん、
あの、本ばらして、スキャナーかけてっていうのは。
うん、いや、だから、その、こういう形で電子書籍であるものに関しては、それで買っちゃった方がいいだろうなっていう気はするんだけど。
う
ん、
そうですね。
そうでないもので自炊したいっていうことで自炊してる人っていっぱいいるわけじゃない。う
ん、はい。
そういう人たちにとってはそこに並べられるっていうことでいいのかもしれないけどね。これプラスなんか端末でそのストアとかアプリにこう紐付けされない形でダウンロードできるような方法ができればいいのにね。
そうですね。インプレスの会員登録するのが割とあの障壁でしたね。
うん、
なんかめ
ん
どくさいなぁとか思いながら、
うん、
登録したりなんなりして、
うん、
で、おもむろにダウンロードしてっていうのはあったんで、
うん、なんかこの電子書籍の良さみたいなのね、あの僕がいいなと思ってるのは電気消しちゃった状態でも本読めるじゃないですか電子書籍って。
ああ、はい、
それが僕にとってはすごく大きくて、あと iPad じゃなくても僕全然平気なんですよ、あの iPhone でも、あの読む部分、まあ、全体をバッと小さいサムネイルで見といて読みたいところを拡大して読んでいけばいいやっていう感じなので、まあどうだろうな、その雑誌とかのレイアウトの作り方によってはちょっとやっぱり iPad の方がいいかなっていう場合もあるだろうけど、読み物として考えた場合には全然 iPhone でもいいやっていう
方
なので、なんかそこら辺がやっぱり端末でこう直に落とせてみたいなのはいいかな。やっぱりこう読んで気になったやつ、例えばこの号を読んでて次の最新号がまだあったとした時に次のもじゃあ気になるから次の買っちゃえとかっていうのはその場でできた方がいいような気がするんだけどね
そうですね。あ、なんかしばらくまだフラフラするんだろうなとか思いますけど、
うん、
結構ただなんだろうな、うん、結構なんかこのデバイス上で物を読むっていうのは読もうと思えば読めんだなっていう、
うん、結構ね、
それは発見でしたね、
うん、でも結構なんだっけ、愛文庫、愛文庫、はい、あ、愛なんだっけ、
愛文庫です、いいじゃないですか、
愛文庫でいいのか、
はい、
あれで青空の本読めるじゃない、
は
い、
あ
れ何冊か読んでみたんだけど普通に一冊読めちゃうもんね、
あ、そうですか、私ああいう本だときつかった。
あ、そうなんだ、
うん、
意外とだから寝てる布団に入って電気消して横になってこうペラペラな、まあ、読んでて、まあ、日によってだから数ページで寝ちゃう時もあれば1時間ぐらい読んでたりする時もあるんだけど、意外にそのまま読めちゃうんだよね。で普通の本だとやっぱり電気がないといけないっていう条件があるじゃない
そう
ですだからそこら辺がね。で iPad だとサイズがやっぱこう俺は寝っ転がった時にちょっと遠しい感じがしちゃうんだよね。で iPhone だともう本当に片手で苦にならずに見れるので、 今のとこ iPad より iPhone で読む方が多いかな、本は。でも雑誌とかだとやっぱりある程度盤面大きい方が読みやすいのかな。iPad だとどんな感じなの？雑誌一面、1ページが1面ぐらいで読めるの？そこから拡大しないと読めないの？
拡大はいらない感じですね。そのままで字も別に崩れないし普通に読めるっていう感じ。なんだ、文庫版の漫画を読むみたいなちょっと無理してる感はあんまりなくて、
うんうん、
割とそのまま普通に読めるっていう感じ。
それは縦に全画面で1ページ出すような感じ。
あ、そうです。
あ、見開きにしちゃったらちょっと厳しいんでしょ。
見開きはちょっとちっちゃい感じしますね、うん、それ用に組んである本じゃないと、
うんうんうん、じゃあやっぱり縦1ページ出してれば読めちゃうのか。
はい、
まあ、電車とかであれだよね、雑誌とかをくるんって巻いて1ページだけ出した状態で読むような感じだろうね、きっとね。
そうですね、
うん、まあ、それで読めるならいいのか。まあ、ここら辺の雑誌がね、もうちょっとこう本当にふと思った時に、あ、今ちょっと時間あるから雑誌でもみたいな時にあるといいんだけどね。まあ今日もちょっと散髪行ってね、20分ぐらい待ったのかな。で雑誌でもと思って見たんだけど、ろくなのなくて、結局 iPhone で本読んでたみたいな感じだったんだけどね。だからああいう時、なぜかああいう待ち時間って本読むより雑誌見たい感じがするんだよね、不思議と。なんか10分15分だしなぁとかね、雑誌を適当にパラパラめくっておしまいみたいな、そういう時にやっぱ入れといたらいいのか。マガスとかかなんかで買ってみようかな。いつも買おうかなと思うんだけど、結構いい値段じゃない？
そうですね、
なんかもうちょい安くてもいいような気がするんだけどね。
まあ結局同じ本1から作り直してるからコストかかるっていうのは分かるっちゃ分かるんですけどね。
でも印刷してないんだよ。
いやでも結局組むのは一緒なんで。
でもだって物理的に印刷する費用とさ、物流の費用が、まあインフラに乗せとくあれがあるかもしれない。
いやでもインフラ代と、うん、あの書籍向けの最適化はやった真面目にやったら大して変わんないと思いますよ。
そうなん？
てか印刷ってむちゃくちゃ安いですもん、それ言ったら。
あ、
印刷製本とコストで、うん、特にでかい部数するんだったら一時お金はかかるにしても、
うん、
その出回る物流を物流に比べたらそんなにないですかね。
でもやっぱ本屋に置いたら結局そこで本屋にマージンが発生してとかいろいろ乗っかっていくわけでしょ。
うん、いやほらだってそれはもうあのあれですよ、もう20年前に DTP になれば安くなるって言ってみんなあの安くならなかったと同じ同じこと繰り返してるんですから、それは。
そうだ、
結局それはあのマンパワーかかる時点で一緒なんで、うん、変わんないですあんまり。
そうなんかな、
うん、
なんかもう2割3割安かったらいいのになっていう気もするんだけどな。
ですね、まあ
それは書いてる人とか写真家のギャラに
直撃でしょうね。
思いっきり直撃しそうな時2割とか言ったらすごいすごいですよね。
いやいやでもさ、だってそうなんかな、物流とかの部分カットしたら、あと本屋の書店に置かないって大きいような気がするんだけど。
あのそれこそあのアマゾンのみかじめがバカにならんとか、
あ
そういうのはあれでしょうね。
あ、まあアマゾン経由にしちゃうとね、
うん
うん
うん、なんだかんだってこれね Kindle 出てきてそれなりに流れてて、じゃあこっちにも置くべえっていう話にやっぱりなるし、であと複数の電子書籍系で扱おうとしたらそれぞれのサイトにお金が出ていくわけですよ ね、
うん、いやだから、あまあそっか、どっかしらそこは抜かれるのは抜かれる、
ね、やっぱりその辺 あの取り次ぎがっていう話じゃないけど、どっかで抜く人は出てくる。
そうか。アマゾンが何パーつてたんだっけ？
結構いい数字持ってくんじゃなかったかな。
30% だかなんか持ってくってたんだっけ？なんか問題になったよね。
そうですね。
まあ、なんかそんなあれもある。まあそれがあってもなんかもうちょっと安くなるんじゃないかなっていう気がするんだけどな。なんかどうしてもこの雑誌です、1000円を今払う気がしなくてね。
いやーでもあの雑こうカメラ雑誌なんて特にこう細かいじゃないですか。
うん、まあ どんな雑誌か多いです。うん、最近あのどっちかっていうとあの作る側に近いのであの自分のポジションから言うとあのこんだけ苦労してんだからまあこんぐらい金かかるでしょうかね。
まあ僕もそうは思うな。なんかあのあんまり買わないんだけど。でも買った時にはなんかこう隅から隅まで読むっていう。読まないとなんか気が済まないというか、でも それだけ読ませるだけのものができているっていうのが、
うん、
一応その商業的な、
うん、
ね、ものなので、
うん
うん、それ安ければいいってなるとなんかすごくなんていうんでしょう、あれみたいフリーペーパーみたいになっちゃうんじゃないですかね。
ああ、なんか違うような、なんか違うんだよな。なんていうの、これが例えば400円とか500円だったらいいなっていうことではなくて、
はい、
なんていうの、2割か3割ぐらいなんだよね。なんかそのほんのちょっと高い気がするんですよね。
ああ、それはやっぱりそこ、その小関さんが言ったそういう中間マージンだったり
なのかな、
するのではないでしょうか。その2割とかいうのは、なんかぴったり計算が合うような気がします。
いやだ、実際だ、あの点書店に並んでるもので1000円っていうと、もうそんなに高い気もしないんですよ。だけどなんか電子書籍だったら電子書籍にしたんだから安くしようよみたいな感じはするんだけどね。まあちょっとまあそこら辺は個人的な感覚の部分になっちゃうとは思うんですけど、まあでも選択肢っていうか、その雑誌自体がその電子化されつつあるっていうのはいいですよね。なんかマガストアとかが出た時って雑誌が10とか20とかそれぐらいから、まあ早い時期からこう挑戦してたっていうのもあるんでしょうけど、それぐらいもう選びようがなくて、もうこの雑誌しかない、だから今日行った床屋に並んでるような状態なんだよね。選びようがないというか、もうこの中にあるやつを買うしかないみたいな状態だったのが、
あまりはないけど1割5分ぐらいは変わるんじゃないかなと思いますけどね。まだ作るのに試行錯誤してる部分は残ってるでしょ
う
から、
うん、まあいろいろといろんな雑誌が電子化されてきているので、まあ、全部が、ね、電子化されないのかもしれないですけど、だいぶいろんな雑誌が電子書籍でも読めるようになってきてるっていうのはいいかなと。もうなんか全部の本がなっちゃってもいいような気がするんだけど、どうせだってデジタルデータって必ずあるわけでしょ、もう今の時代。まあもちろんその紙ベースで欲しい本もあるんだけど、でも選べるようにしといて、
まあ、あれも印刷屋に突っ込むデータはその辺のパソコンで簡単に展開できるかって言ったらできないですかね。
いやでもそれは元に電子書籍化すること自体はさほど、
あ、いや結構ケース、うん、まあ一応そんな無茶なあれではないけど、うん、それなりに計算リソース食う作業ではあるかな、うん、
いやでも電子データとしてその配布できる形にしてっていうところまで一つのフローにしちゃえばいいんじゃないの。
組むところから始めないとダメでしょうね。
そうなのかな。
そこまで遡んないと、うん、スムーズにはいかない。
うん、
いやだってあの印刷って逆に言うと 見えればいいじゃんで組んでどうにかなっちゃう。
はいはいはいはい。
それをどうにかしない。そこをまず作り直して。
うん、
版組む手前、版の組み方からやり直さないと、
うん、
スムーズにそのワンソースで全部いけますみたいな話に持ってくるのはきついと思います、
ね。でももうそれもツールが対応してくるんじゃないの？これ。
まあそういうことをアドビが20年ぐらいいて割と今どうなってるかって考えるとあんま変わんねえかな。というのはあるし、ただ、うん、やってる、なんか、うん、もう電子書籍入り口にして版を起こし始めるみたいなそういう政策を考えてる会社さん中にちらほらいるみたい、
うん、
という話は聞きますけどね、
うん、だってさ今現段階だとその印刷用のデータとその電子書籍用のデータって2つ存在してたりするかもしれないけどさ本来一つでいいわけじゃん。で、なんか本で欲しい人は印刷したやつを書店で買ってくださいね。電子書籍でいい人はダウンロードしてくださいねってなんか選べるようにしてほしいな。例えば書店、
それは時が解決するでしょう。うん、
なんか書店行ってあこれ気になるなってあそういえば買ってなかったなでも今読みたいなとかっていうパターンの時にさっと買えるみたいな。なんか本屋で見かけていざ買いに行った時にはもうなかったとかさ、そんなパターンがなくなってくれたら嬉しくないですか。なんかそんな時代が早く来てくれるといいかなという感じがしますけどね。ちょっと雑誌自体は何冊かは読んだことあるんだけど、でもカメラ雑誌は読んだことないな。ちょっとマガストアで私も買って今度読んでみたらまたお話ししたいと思います。ということで、これ読んでみてもう一回買おうっていう気はします。
特集によってはまあいいのかなとは思います。あとは、本誌で買うと1100円とか言って結構きついので、
うん、
まあこんぐらいで見られるんだったら電子版でもいいかなみたいな、
うんうんうん、だって一緒でしょ値段は。
ちょっと安いです。
あ
っ200円ぐらい。
あ安いんだ。あそうなんだ。あじゃあいいかも。
200円って、まあ、1200円ってことですか。
本紙で買うと1200円ぐらい、1100何十円ですね。で電子版が900ちょいぐらいだったはず。
これ PDF 版1100円になってるよ。
あれ？じゃあ買った時安かったのかな。
値上がりしてしまった。
なんか、安いから買おうかみたいな、そんなんでポチッとした覚えがある。
うん、まあじゃあ、その月の内容によってはまた買うかもみたいなところはあるんだ。
そうですね。あそう899円。
へえ、じゃあ買った時安かったってことなんだ。
いや多分ね、PDF 版を買うっちゅうとこを押すとなんか、
あ変わるのこれ、
値段が変わった気がする。
ああそういうことか。これ書籍の値段か。
そうです。
あ本当だ。あじゃ あまさしくこの感覚ですよ。これなら OK ですよ。
よかったじゃない。
本だと
3割はいかないですでも、
うん、
2割弱ぐらい、
まあ、でもいいんじゃない。本で買うと1100円税込みで PDF で買うと899円の税込みということのようです。でもこれこういう感覚だと思うんだよな。これはいいんじゃないかな、うん、まあ、これあでもこれはなんだ、会員登録をしないと買えないのか。それもめんどくさいね。
そこがめんどくさい。
ああ。 まあま、マガストアの方、下からマガストアの方で買おうかな。で、マガストアだと、デジタルマガジンはないんだよね。キャパなんだよね。まあちょっとなんか、雑誌読んでみて、またお話ができればというふうに思っております。ということで、今週は CP プラス、こんなの気になってるよというのと、小関さんが買った、電子書籍版デジタルカメラマガジンのお話でございました、
はい。
来週は CP プラス行ってきた様子、まあ現場の方、現場というか会場からまた何かあげられるものに関しては、何回か、現場から情報をブログの方にアップしようとは思っていますので、ブログの方のチェックもしてみてください、はい。ツイッターの方でも常時なんか上げてるとは思いますが、CP プラス会場からの情報と来週行ってきた様子、楽しみにしていただければと思います。ということで、お届けしましたスノーさんのフォトスクランブル、お相手はハンスケと、
はい、スノーでした。
あ、
スノーと
小関でした。
ごめんなさい。
ではまた来週。
はい。